誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第151回となります。今回は口先さんというお話、前回の続きからお届けいたします。このお話大変長いものとなっております。今回初めてお聞きになる方はお手数ですが、第146回からお聞きください。では、さっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた。時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可
トラジ。
違うわ。ああ、そうか、なかなかね。そんな、それ何ですかトラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋
トラジ。
海原遥か
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前
トラジ。
では参ります。口裂けさんその6。ピンポン。ジェームス、 Y さん、遠藤くんがうちに来ました。Y、K さん、遠藤くんのこと覚えてるんでしょ？私、うん。最初に挨拶に来た時に気づいた。 Y さんはどうして知ってるの？
Y。
T と私が同級生だって知ってるでしょ？遠藤くんもそうなの。
私。
じゃあ Y さんは最初から M 子のことを知ってたの？
Y。
遠藤くんから直接手は出してないけれど、人に怪我を負わせて慰謝料を払ってることを高校の時聞いたことがあるの。それに T からも随分前だけど、 M 子の事件と似たようなことを聞いた。でもそれは T のお母さんに関することの相談だったから、あなたと関わりがあるとは知らなかったわ。
ジェームス。
Y は K の話を聞く前に M 子の名前を出したけど、その時は事件のことは知らなかったんでしょ？ M 子の名前は霊視で出てきたのよね。
Y。
そうよ。だけど K さんの話を聞いていくうちに、 T のお母さんのことと遠藤くんのことに関係があると思ったの。だけどこれはあくまでも私のゲスだから、事実関係を確かめるまではあなたには言わなかった。霊視で分かっていたのは、 K さんの手紙が M 子に届くことで真相の入り口にたどり着けるってこと。だから私はあなたに掲示板に投稿なんてしてないで、 M 子に手紙を書くことに専念しろって言ったの。だけどあなたは寝る間も惜しんで掲示板に投稿を続けた。それはなぜ？
私。
私、ここ2、3年、いつも怯えていたの。今年に入ってからは特にそう。どうして遠藤くんがニューヨークに？遠藤くんと再会したとき、私は殺されるんじゃないかって思い始めた。誰かに相談したかったけれど、誰もいないし。ジェームスはアカルトチックに、みんなに喋っちゃうし、変なサイキックのおじさん、GC のところで連れて行かれたりして、誰も信じられなかった。
ジェームス、
ごめんなさい。まさか深刻な問題だと思わなかったのよ。警察だったわ、私。
わい。
遠藤くん、あなたがどうしてニューヨーク生まれまで来たか話してあげなさいよ。
遠藤。
さっき K が言ったけど、俺んちは母子家庭で、ぶっちゃけすっげえ貧乏だったよ。給食費が払えなくて先生に立て替えてもらったり、習字道具や絵の具も新しいのを買えなくて先生がそっと俺に渡してくれてた。漫画本とかヨーヨーとかゲームウォッチ、ルービックキューブも買ってもらえなかった。俺なりにすげえコンプレックスだったよ。でもクラスのみんなには知られたくなかったから、いつもおどけていた。 M 子の事件が起こったとき、まさかあんなことになるなんて思わなかったし、怪我も打撲ぐらいだと思ってた。次の日に先生に名前呼ばれて助かれたときも、 M 子の状態を聞いたときも、俺は直接手を出していないから関係ないって軽く考えてたんだよ。だけど思ったよりも深刻で、後日俺だと親が校長室に呼ばれたとき、 M 子と親もいて、 M 子の母ちゃんが全員を訴えるって反響欄になったんだよ。その時もやべえことに巻き込まれたなってくらいに軽く思ってたんだ。校長が M 子の母ちゃんなだめて、傷害事件にするよりも穏便に離散にすることがみんなのためだからって話をまとめたんだ。お前金額いくらだったか知ってるか？
最近 M 子を押した男子は金持ちだったから、親は息子が看病所に送られるよりも金払って済むならって5000万払ったんだよ。
当時なら土地付きの一戸建て住宅が八王子のあたりで楽々買える金額だよな。佐伯以外の俺らは一人当たり200万。俺家に帰ってから母ちゃんに死ぬほど殴られて、一家心中するしかないって言われて首絞められたよ。あの時俺の人生これまでだってマジで思った。さっきも言ったけど、俺んち給食費も払えなかったぐらい貧乏だったから、一括で200万なんて払えなくて、月々の分割にしてもらうだけでも気が引けるのに、さらに払える金が爪の涙ぐらいでさ。
母ちゃんが泣きながら先生に相談して、先生から M 子の親に話をしてもらったんだよ。小学校卒業まで俺の母ちゃんが月々5000円を支払って、中学に入るときに母ちゃん体壊して働けなくなって、だけど母ちゃんは頼れる身内もいないから、死んだ父ちゃんの実家に頭下げて家族3人で住まわせてもらえることになったんだ。だけど母ちゃんからは示談金を支払ってることはじいちゃんたちに内緒にしろって言われて、俺は中学の時から新聞配達して給料を返済に充てていたんだ。高校に行かないで働こうと思ったけど、奨学金がもらえてさ、かろうじて公立に通ったよ。学校行きながらバイトして3年間で残りの示談金を全部払った。あの時お前が彼から見てたこと、俺らも M 子もみんな知ってたよ。お前がいつ来るか賭けをしていたんだ。だけどお前は来なかった。校長室で佐伯が K は彼から見ていたって言ったら、 M 子が K ちゃんは近くにいなかったって言い張ってさ、なんで K だけは助かるんだって俺お前のこと恨んだよ。ジェームス。 M 子はいつも自分のことをかばってくれていた K のことを、今度は M 子自身がかばったのね。いい話じゃない。 Y。 まあ説明はこのくらいでいいんじゃない。なぜニューヨークに来たのか K さんと2チャンネルに説明してあげないと。あなたの奥さんは誰なの？ T との関係は？
遠藤。
俺の奥さん役は佐伯の妹、子供は彼女の子供。あ、言っとくけど俺たちできてねえからな。あくまでもお前を追い詰めていくための演技だよ。佐伯のことを覚えてるだろ。あいつ事件の後しばらくして引っ越したんだよ。あいつんちの母ちゃんが近所から事件のことでいろいろ噂立てられてノルウェーになってさ、運悪くその頃あいつの父ちゃんの会社が倒産したんだよ。それで親が離婚。佐伯の母ちゃんは不幸が一気に訪れたのは K のせいだって言い出したんだって。お前があの時 M 子を助けに来ればこんなことにはならなかった、示談金の5000万があれば会社は立て直せたのにって。でさ、ここからは電波系になるからあまり俺の口からは言いたくないけれど、お前も自分の身に何かが起きてるってことは感じてるだろ。だからあえて俺が話すよ。佐伯の母ちゃんはお前に呪いをかけたんだよ。で、呪いをかけたのが T の母ちゃん。 T の母ちゃんは知る人ぞ知る呪術師らしいんだ。表に名前は出てこないけど裏ではかなり有名らしい。佐伯の母ちゃんはどこからか噂を聞きつけて T の母ちゃんに依頼をした。呪いって自分か誰かに呪われてるって本人が認識することによってさらに強いパワーがあるらしいんだよ。お前が謎の赤い服の女に八王子で37歳の時に会おうって言われただろ。あの女誰だかわかるか？
ジェームス。
誰よ。誰？佐伯のママン？
エンド。
T の母ちゃんだよ。37歳は佐伯の母ちゃんが離婚した年齢。その年にいろんなことがあの一家を襲った。ノイローゼってこともあったから、長期間お前のことを呪って、お前が自分と同い年になった頃、お前にも子供がいるだろうと考えて、その年にお前に話題が来るようにってずっと呪ってたんだ。 T の母ちゃんがお前に近づいたのはお前に呪われてるのを認識させるためだった。だけどお前には呪いの効き目が現れなかった。それどころか今じゃお前は海外で自由気ままに生活してる。 T の母ちゃんもさすがにこれ以上続けても意味がないってギブアップし始めたんだ。だけど佐伯の母ちゃんは諦めなかった。 T の母ちゃんを責め始めたんだ。そんな時911の事件が起こった。 ティーの母ちゃんは、佐伯の母ちゃんの異常さに疲れてたから、K は911に巻き込まれて死んだって嘘ついたんだよ。だけどさ、そんな嘘はすぐにバレるだろ？佐伯の母ちゃんも意地になってって、手がつけられなくなってきた。私。あのね、さっきから気になってるんだけど、遠藤くんはどうして T のお母さんのことについてそんなに詳しいの？何か関係あるの？ジェームス。バカね。あんた気づかないの？エンドと T は身内よ。私。身内？血が繋がってるの？ジェームス。違うわよ。夫婦関係よ。私ね、エンドと直接顔を合わせたのは今日が初めてよ。でもね、私はエンドと T が一緒にいるところを前から何度もマンハッタンで目撃してるの。ほら、日本人ってみんな同じところへ行くでしょ？あんたたちたまに3時過ぎにザイヤカフェにいたわよね。遠藤はあの近辺に会社があるんでしょ？あたしのクライアントのオフィスがあの並びのビルにあるのよ。外からたまに2人が一緒にいるところを目撃したのよ。初めてお宅に伺った時、サイドボードの上にわざとらしく遠藤と奥さん、ベイビーの写真が飾ってあった。写真を見たときにすぐに分かったの。私、なんで言ってくれないのよ。ジェームス、だって私も興味があったのよ。それにあんた、おかしいと思わなかったの？私たちがお宅に伺ったときは家具もすべて揃ってた。なのに T が2階行ったときには何もなかった。そんなのありえないわよ。私がバスルームからベッドルームにいる赤い服の女を見た時あったでしょ？リビングに戻って私があんたのことをせかして帰ろうとしたら奥さんが急にタイムワーナーに電話してくれって言い出したでしょ？あんたが電話してる時、玄関のドアの開く音がかすかに聞こえたのよ。そして階段を上がっていく足音が聞こえたの。その時赤い服の女は T だと気づいたの。でも確信ではなかったわ。それから私は T をチェックしていたの。あんたが DC へ行った時、 T は自分の部屋で寝てた。夜中にリビングに来て私が寝てるか確かめてから外へ出てったのよ。会館へ行ったのね。だから私はバスルームに行って会館のドアが開く音を確かめたの。私は日本語はわからないわ。でも T が夜中に会館へ行ったのは事実だったし、声も聞こえた。あんたたち一度夜中に言い争いをしていたわね。遠藤、俺雑談の掲示板を読んだ時、ついっこのことが書いてあったのを読んだけど、あれ本当だったの？私、そうだよ。このビル換気扇がないでしょ。バスルームの通気口は屋上につながっていて、どういうわけかうちのバスルームでは隣近所の人たちがバスルーム付近で喋ってる声が聞こえるんだよ。 T はここに2年住んでたけど知らなかったと思う。だって私も気づいたのが住み始めて5年ぐらい経ってからだったし。遠藤、俺が T と結婚したのが4年前、33歳の時。T の家で同居してたんだよ。あの頃最近の母ちゃんは毎日電話をかけてきていたよ。そのうち近くに引っ越してきやがって、俺は苦し紛れで海外転勤を申し出たんだよ。そうしたら運よく次の年に入浴行きが決まって、 T の母ちゃんからお前のことを探してきてくれって言われたんだよ。その時は T の母ちゃんもちょっとおかしくなってて、お前に呪いが効かないのはお前サイドで呪いのことを嗅ぎつけて呪い返しをしてるんじゃないかって言い出してさ、正直ついていけなかったよ。ガキの頃はお前を恨んだけどさ、昔のことだろ。今更呪いとか勘弁してくれよって思ってた。こっちに来て1年が過ぎた時、お前がルームメイトを募集してるのを知ってさ、お前と面識のない T がお前を探るためにここに来たんだよ。 だから俺らは二重生活だったってわけ。最初の頃は T も呪い返しだとかバカバカしいって思ってたんだよ。適当な頃を見計らって終わりにしようと思ってた。いつまで経ってもお前の背景がわからないことに苛立ってた最近の母ちゃんは T の母ちゃんを脅迫しだしたんだよ。今年の12月までに真相をつかめないなら知り合いの週刊誌の記者に今までのことをバラすって。 T の母ちゃんは最近の母ちゃんから多額の金を長期間にわたってもらってたからな。それはいいんだよ。仕事だから金が発生するのは当然。問題は現金商売だから税金払ってなかったんだよ。そのことを脅迫されたんだ。 T が8月に開花の部屋が開くって情報をつかんで、俺は仕方なく部屋を借りた。そして最近の母ちゃんは自分の娘をニューヨークに送り込んできた。彼女は観光ビザだから来年の1月まで滞在できる。それまでにお前を追い詰めることと呪い返しがどっから来てるかを探ることを俺たちは仕方なく始めた。私、呪い返しって、私何も知らないよ。何もしてない。だって今初めて遠藤君が私のことを恨んでるって知ったぐらいだよ。M子が私のことを変わってくれたのだって今初めて知った。遠藤、俺らも誰がお前の呪い返しをしているのかを調べたんだけどわからないんだよ。まあ実際に呪いだとか呪い返しが現実に起きてるかって聞かれたら気のせいだろって思うだろ。バカバカしいって思うだろ。だけどな、実際に呪いは存在するんだよ。佐伯の妹、彼女も相当やばい。母親から洗脳されてるんだと思うんだよ。心霊写真は事前に作った。前の日にな。窓ガラスドンドンは、佐伯の妹が屋上からファイヤーエスケープを伝えてたんだ。やっと会えたね、と廊下でお前に言ったのや、赤い服を着てお前を下から薄気味悪く見ていたのは演技。霊が塗り移ったとかじゃないよ。だけど、お前らがうちのフロアが異常だって感じたことや、お前が DC で体験したことは、あれは間違いなく生き量だよ。佐伯の妹がやったんだ。天井部からの不気味な呪文。あれは、T が通気口を外して、中にテープレコーダーを置いて、お前とジェームスに行かせた。だけど、夜 T におかしな現象が出たのは、佐伯の妹の仕業。生き量を飛ばされたんだ。突然の声と呪文の声は、佐伯の妹。信じられないかもしれないんだけど、何かが彼女に乗り移ってるんだよ。 T が覚えてろよと男の声で言ったのも、佐伯の妹が何かをしたから。あの時 T には何かが乗り移ってたんだ。私、 T は今どうしてるの？そんな状態で大丈夫なの？遠藤、今は元々借りていたアパートにいるよ。わい。じゃあ、妹さんは？遠藤、わからない。多分、まだ下にいると思う。喧嘩したんだよ。T は K の身辺から何も探すことができなかった。それを責められて、殺してやるって言われたよ。ジェームス、おかしなことになる前に警察に通報して病院へ入れた方がいいわね。わい。で、K さん、M 子からの手紙はまだ届かないんでしょ？間違いなくあなたの手元に届くのよね。私、大丈夫。住所は会社宛にしているし、私物も届くから。わい。そう。なら、あとは M 子からの手紙を待つだけね。私は M 子から毎年来ていた手紙は M 子じゃないと思うわ。誰か別の人が M 子になりすましてあなたに送っていたのよ。 だけど、M 子の親じゃないと思う。誰か別の奴が関与してるのよ。それが M 子からの手紙により、突破口が見つかると睨んでるわ。スレ住人からの質問に答える口下げさん。最初から最後まで、M 子は口下げさんを全く悪く思っていないという可能性もあるわけですよね。今までの話だと。つまり、M 子から来たと思っていた呪いの手紙にしても、つい最近口下げさんが手紙を書いた直後に来た電話にしても、M 子でない可能性があるわけですよね。M 子から電話があったというのは嘘です。T は M 子から返事が来るかどうかをとても気にしているようでした。なので、釜をかけたのです。会社のちびおやじさんが言ってた、部屋の前までゾロゾロ来ていた例も、すべて T& サイキグループの飛ばした疫霊。割れた鏡に映っていた、黒い服を着た人間たちも。DC、T の部屋での出来事には、まだ謎が残っています。部屋の前まで来た集団。T の部屋の鏡に映っていた黒服集団。チミも Y さんも、疫霊と死んでいる人の霊が混じっていると言ってます。遠藤のジェームスを交えての会話って英語？日本語？ジェームスは日本語わからなそうだし、英語でみんな会話してるんだ。遠藤くん、Y さん、私、ジェームスでの会話は日本語。Y さん、私、ジェームスでの会話は英語。遠藤くんに和訳してます。遠藤くんが帰るときに、みんなで開花の部屋に行った。奥さん、佐伯くんの妹と赤ちゃんがリビングにいた。遠藤、もうみんな話したよ。君が知りたいと思うことを直接K に聞きなよ。その方が早いし、探り合いしてても時間の無駄じゃないかな。奥さん、お前を殺してやる。遠藤、もうやめろよ。そんな演技するなよ。ちゃんと話をしようよ。ジェームス、ちょっと待って。彼女、変よ。普通じゃないわ。私、Y さん、何か見えるの？ Y さんは、ぼーっと部屋の一点を見つめていました。Y さんは、私のことをギロッと睨みました。背中が凍りました。これはただことではない。私はチビにもらった魔法の水をポケットから出して、Y さんに向きました。パキン、パリパリ。魔法の水が壊れてしまった。奥さん、ふん、もうそれ役に立たないね。あんたはもう終わりだ。と、私に言いました。ジェームスがポケットからアラジオの隅を開いて、Y さんにかけました。続いて奥さんにもかけました。Y さんが正気に戻り、Y、私今、変だったよね。体が動かなかった。遠藤、奥さんに向かい、大丈夫か？奥さん、悪いけどみんな出て行ってください。私は大丈夫だから。この時、普通に戻っていた。私に何か言いたいことがあるなら言って。私は呪い返しなんてしてないし、知らない。あなたは私に何を望んでいるの？奥さん、私はあなたのことを恨んでいる。私、どうして？私はあなたのことを知らない。あなたは M 子と関係があるの？奥さん、とにかくみんな帰って。遠藤、じゃあ、今日のところはみんな引き上げるけど、何かあったら電話しろよ。一回、ちゃんとみんなで話そう。奥さん宅を出て、私は遠藤くんに聞いた。 私。 T は M 子とは関係ないんだよね。 T のお母さんが佐伯くんのお母さんと関係があって、 T のお母さんは私にジュースをかけた。でも T も私のことを恨んでるの？
遠藤、
T はお前のことは恨んでないよ。だけど今見ただろ、佐伯の妹の様子。 T は何かに取り憑かれてるんだよ。彼女、佐伯妹、もう変なんだよ。これって自分の念が自分に返ってきてるのかな。霊現象ってこんなに簡単に起こるのか。俺たちの知らない何かがあるんだよ。だけど俺は知りたくない。できれば関わりになりたくない。お前もそうだろ。バカバカしいよこんなこと。
ジェームス、
今日のところはお開きにしましょう。落ち着いたらまたみんなで会いましょうよ。こうやってみんなで会えたのも何かの縁だわ。 T にも落ち着いたらこっちに顔出すように言ってちょうだい。私たちは怒ってないから、ただ T のことが心配なだけよ。遠藤くんが帰り、私とジェームスは T のいない家に戻った。 T のいない家の中はなんだかガランとしていました。T の部屋を覗くと、ベッドと机と椅子がポツンと寂しげに置いてありました。2年間の T との生活の思い出が頭の中をよぎりました。ニューヨークに長く住んでいる外国人は、信じられるのは自分だけと自分を守るために意固地になり、変に他人に対して攻撃的になってしまいがちです。来た当時、留学生だった頃、知り合いになった日本人の友達は気がつけば一人二人とみんな帰国してしまい、何の因果か現地の会社に就職してしまったことから日本人と知り合うチャンスもなく、唯一 T だけが日本人の友達でした。その彼女も今はここにはいない。 T は今頃どうしてるんだろう。遠藤君と一緒だから安心かな。しんみりと切ない気持ちになりました。
ジェームス、
なんだか寂しいわね。あんたはこれから一人になるけど、また人を募集するんでしょ。
私、
うん、そうだね。一人で家賃払って生活するには厳しいからね。
ジェームス、
しょうがないわね。私がルーミーになってあげるわよ。あんた一人じゃ心配だわ。
私、
でもジェームスの部屋はどうするの。
ジェームス、
サブレットするわよ。だってあんたマンハッタン出て家に来るのは嫌でしょ。
私、
うん、嫌だ。毎朝ジョージワシントンブリッジを渡るのは嫌。
ジェームス、
わがままな女ね。ま、いいわ。あの辺も今じゃ相場が上がってるから高くサブレットするわよ。それに私もシティの方が便利だし、このエリアも好きよ。
私、
ビレッジだしね。クリストファーストリートもすぐそこだし。
ジェームス、
余計なこと言わなくてもいいのよ。通勤に便利だからよ。ジェームスの優しさが身に染みた夜でした。その夜もリビングで二人で寝ました。夜中2時過ぎ、目が覚めました。私の寝ていた位置の左に斜め、リビングの隅に置いてある逆さみの鏡にぼーっと白いものが映っているのに気がつきました。それはだんだんとはっきりとした形になりました。私は鏡の中に白い着物みたいなものを着た髪の乱れたロングヘアの女を見たのです。その女は髪の中から今でも出てきそうでした。立体的に見えたのです。そして女の手が髪の中からニューッと出てきたその時、パンパーンと手を叩く音が聞こえ、部屋の中が明るくなりました。女も女の手も消えました。
ジェームス、
ちょっと、あんた今の見た？飛び起きたジェームス。 うちのリビングの照明は手を叩いてつけたり消したりすることができます。
私見た。
今手が髪の中から出てきたよね。見た？
ジェームス、
びっくりしたわよ。あんた女の顔見た？
私見てない。
ジェームス、あれね、貞子よ。貞子の顔だったわ。
私、貞子は映画でしょ？
ジェームス、貞子みたいな顔よ。絶対に日本人よ、あの顔。
私、
呪い？下からの生き霊？その後、テレビと電気をつけたまま寝ました。何も起こりませんでした。
以降、次回へ続く。
大魔王
シュラの
グッタイミュージック。この番組は2人のろくでなしのおっさんが日常のあれやこれやをただただ話す、誰の役にも立たないグダグダプログラム
で、
やる気の起こらない朝に、気合の入らない午後に、不幸を感じた夜に、いつ聞いても自分はまだ幸せだなと実感できます。
俺ら不幸のどん底みたいやんか。
月一不定期配信、メールも待ってます。
いかがでしたでしょうか。さて、誰得ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。